Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2008年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは国際交渉人の諸星豊さん、そのパート2です。日韓ワールドカップ招致のロビーストとしての活動についてお伺いします。
Let's get knowledge with fun。
ロビーストと呼ばれる方もいらっしゃいます。はい、ロビーストと交渉人ってのはイコールですか？
はい、ロビーストはみんな交渉人ですね。
あ、そうですか。
はい、ロビーストってのは、例えば外国の議会であるとか、うん、大きな団体であるとか、そういうところ、つまりロビーがあるようなところにいて、交渉のきっかけを作ってる人たちのことをロビーストって言いますけど、
なるほど。
一人一人で、一匹狼でいろんなところへ出てくるのも交渉人ですから、交渉人という方が、ネゴシエーターの方が、言葉の意味としては広いでしょうね。
なるほどね。でも、道義ということですね、それはね。
そうですね。
ロビーストと、
はい。
で、この本の中で、その2002年の日韓ワールドカップ招致についての、はい、ロビーストとして参加された経験が、克明に、記されてるわけなんですが。
はい。ほとんどは墓場まで持ってかなくちゃならない話ですから。
なるほど。書ける部分だけ。
そうですね。で、あれも、1995年から6年にかけてですから、10年以上経ってることなんで、ある程度時効かなということで、ほんの触りの部分だけを
ちょっとここに書いたんですけど。ほんの触りでこれですか？いやー、これはね、本当読んでて、サスペンスドラマ顔負けのこれスリリングの展開だなと。
あ、そうですか。
思いました。いや、こんなことがあるんだなって。
あと15年経ったらじゃあそれの10倍ぐらい書きましょうかね。
いや、本当にそれは読みたいし知りたいしっていうことで、本当驚きの連続だったですけど。
ああ、なるほどね。
でも、このね、2002年日韓ワールドカップになった、結果的になりましたけど、
はい、
そのプロジェクトへのロビーストとしての参加した経緯というのは、どういうことだったんですか？
ロスのオリンピックで一緒に仕事をした、女性なんですけども、彼女東京在住に、東京に帰ってきてまして、で、私がちょうど、秋田の大学で5年間学長をしておりまして、
はい、
で、アメリカに帰ってまたアメリカの大学の教授、私は衛生教授なもんですから、アメリカの州立大学の、いつでも帰れるわけで、大体5年単位にいろんなことを人生か、考えてきたもんですから、そろそろ帰ろうかなと思ってるときに、その女性から電話がかかりまして、もろ、ちょっと手伝ってよ。何よっつったら、とにかく会わなくちゃなんないって言うから、わかった、じゃあ東京で会おうって言うんで、東京に来まして、で、会ったら、4人ぐらい一緒に彼女を連れてきまして、サッカーのワールドカップの東京への招致だと。あ、それ面白いじゃん。
面白いじゃん。
やっぱり、世界のスポーツ界のロビーストで、一番ものが経験あるし、名前も知れてるし、生前知れてるってのは多分その知ってる人ぞ知ってるって意味なんですけども、そうかと思って、でいつまでっつったら96年の5月ですね、確か、までって、時間も区切れることですし、だったらアメリカの大学あと2年余分に休めばいいわけだから、じゃあやるかそんなノリですね。
あ、面白い、じゃあやろう。
これはもうクライアントがですね、自分の依頼人がちゃんとしたもんかどうかっていうのを調べる必要は全くなかったですし、当然日本サッカー協会から雇われるとは思ってませんでしたから、僕に来るくらいですからね。だから2、3箇所経由して、来ると思ってましたら、案の定2箇所経由でしたね。
ああ、そうですか。でも、もう本当第一声、面白いじゃん。面白そうじゃんと。
もうそういうノリですね。
なるほど。で、具体的にはそのどういう役割を果たされていたんですか？
いわゆる世界サッカー連盟というか、FIFA ですね。FIFA は21人の役員がいまして、理事ですね。
理事。
で、アベランジュ会長ですね。
当時。
で、韓国と日本が立候補してるわけですから、一騎打ちなんで、11対10になればいいわけですけども
。多数決どっちかですね。
ただ、副会長で理事の一人である人が、韓国人なもんで、チョンモンジュ。しかも先に向こう一票あるわけですからね。
そうですね。
だからその分を、勘定して、こっちは11票取らなくちゃいけないということで、あと何票取れるかなという 基本のトリックです。
ほうほう。それの、まあ、調整というか、まあ、交渉ということ。
はいはい。票取りに行くだけです。
票取りに行く。でも、票取りに行くっていうのは、どういう仕事になってくるんですか、具体的には。
人によります。
人による。
はい。うん、まあ、韓国はこの間違いをしたと思うんですけども、うん、決して、例えばお金とかですね、うん、なんかで、その、早い話がババッとさすらば
って、ね、さすがに来て。
はい。で、往復便達すればですね。っていうのが、実は、スポーツ界では、
うん、
まあ、普通なんです。世界のスポーツ界では。
あ、普通。
はい。うん、普通なんですけども、うん、ただ、サッカーの場合はですね、まあ、世界中でやってるスポーツなんですが、
うん、
まあ、一番、まあ、力のある人たちは、ヨーロッパの、うん、主に、なんて言うんですかね、こう、割とこう、キリスト教的な倫理観が強い人たちがいたりするんですね。
う
ん、
かなりこう、じゃノーブルな感じの方がいるわけですね。
そうそう、はい、で、そういう方々に対して、これは、こういう人たちは、それは、さすべらきちゃいけないよと。
ああ、逆に非常に失礼な行為だから、
はいはいはい、ね、多分、あちらはやられたってことは知ってます。それで、
あ、そうですか。
しっぺ返し食ったってことも知ってるんですけども。はい。ですから、まず、その21人が、一人一人どういう人なんだってことを全部分析して、
う
んうん、それも女房子供から親戚一等から、何を知ってるかまで全部情報を出して、
はいはい。
で、それで作戦を立てますね。
ああ、それ個別に。
個別です。
この人物に対してはこういうアプローチだと。はいはいはい、
この人はもう何をしなくても、我が方についてくれると。
ああ。
それは、これはまだ、当時、まあ、十数年前の話ですけども、うん、まあ、韓国人の方が聞いてらしたら、気は悪くされるかもしれないけれども、
うん、
あの時日本と韓国を比べたら、どう冷静に見ても、
うん、
インフラという意味で日本の方がもう、だいぶ上でしたから、
うんうんうん、だ
いたい日本が15都市ですね、立候補しましたね、
はいはい。
で、韓国は、何都市でやるのって言ったら、まだよく分かっていなかった。
うん、
確か僕たちの調査では、韓国で水洗のお手洗い、つまり上下水道がちゃんと完備してたのがまだ3都市ぐらいしかなかったんじゃないですかね。
ほうほうほう、
そんな時代でしたから、
うん、
もちろんこれを機会に、このね、インフラ整備をしようということはわかるんですけども、
うん、
あの時点で、もう直に比べてみたら、
うん、
それは日本の方が絶対上だってことは、
なるほど、
はい、
なるほど、
分かってたと思うんですよ。から、世界中のスポンサーから見てもですね、
うん、
お金的にですね、
うんうん、
まあ、日本の方が儲かるということは分かってたと思います。
なるほど。じゃあそこで何もアプローチしなくても、じゃあ日本に手を挙げますよという方は何人かいるという状況だったんですね。はい、
ただ、韓国にとって有利なこともあります。
うん、
例えば日本ではまあこれだけ、まあ、法治国家ですし、民主主義の国家ですから、
うん、
例えば、安倍蘭司会長が開催地に来ると、
うん、
視察に来ると、
うんうん、
そう、例えば大分であるとかですね、
うんうん、
当時、新潟であるとか、
うん、
そうすると、まあ、羽田から飛んできますよね、
はい。
そうすると、その大分空港からですね、パトカー先導だって言うんですよ。
うんうん、
だから我が国にできないんです、それは。法律で。
ああ、なるほど。
パトカー先導できるのは、確か国家元首と、
うんうん、
どっか、まあ、決まった国の大使級ぐらいしかできないんですよ。
それはもう法で決まってるわけ
です、はい。そうするとこっちは警備会社です。警備保障会社の車に先導してもらう人なんで。
なるほど。
で、韓国の、いや、宇宙戦車出しちゃいます。そういうことはやっぱ勝てないですよ。
ああ、やっぱその辺の待遇とか、その受け入れという部分では、はいはい、あ、ここまでこっちはしてくれるんだというようなことになるわけですね。
はいはい、そういう意味では、まあ、僕のオリンピックの経験から見ると、
うん、
今までやはりすごいなと思ったオリンピックは、まあ、俗に言う全体主義国家がやったオリンピックってのはすごいですよね。
旧共産系の。
はい。はい、まあ、いや、ベルリンから始まってですね。ヒトラーがやったオリンピックは、そのすごい、僕は直接もちろんそれには関係ないですけども、まだ生まれてなかったですから。ですけど、あの時の記録とかですね、から行った方々の話を聞いたりとか、そうと、まあ、モスクワのオリンピックから、ソウルもやっぱりそうでしたね。まだまだ、前途官、チョンドファン政権ですから、
はい、
ちょうど軍事政権が終わりにかかった頃ですから、うんうんうん、極めてそういう意味では、まあ、親方がドンって言えば全てっていう形でしたよね。
うんうんうんうん、
そういう意味だから一番やりにくい国っていうのは、みんなが誰か何かすごい意見を持っているアメリカみたいな国とかですね。からみんなが哲学者であるギリシャとかですね。ああいう国はもうめちゃくちゃになっちゃうんですよね。
なるほどね。そうか。まあでもその中で、こう、働きかけをいろいろして、その20、まあ、チョン・モンジュンさん以外の20人に対して、どういうアプローチをするのかと、
はい、
いうことを、それぞれに個別に、
はい、
プラン立ててやっていくわけですよね。
はい、でまあ何人かチームがいまして、
うん、
僕はじゃあ、 この人とこの人とこの人かなっていう感じで、一応担当がありまして。
なるほど、なるほど。
人間関係を作っていかなくちゃならないですから。
じゃあもう頻繁に行き来して
た。はい、もう頻繁です。すごい頻繁です。ただ、僕の担当だった人が、その自分の国にあんまりいられない人だったんですよ。なんでちょっと面倒だったですね。
ああ、なるほど、はい。国外にいることが多い。
はい、うんうん。チュニジア人だったんですけども、はい、チュニジアサッカー協会から恩田されてるんですけども、FIFA の理事なんですよ。
ああ、自国ではちょっとあんまり椅子が温まらないけど、はい、外行ったらちょっと偉い人っていう感じの、はい
うん。ですから、中近東結構、なんかぐるぐる回ってる人で、
捕まえたら
大変でしたね、結構ね。はい。
で、まあ、まあ、その結果として、まあ、ご存知のように2002年のワールドカップは日韓共催ということになったわけで、はい、まあ、はい、本当玉虫色の決着というか、これ、なんかびっくりしたというか、なんか日本の選手とかでね、結構ありそうな感じですけど、世界のサッカーでこういう決着なんだっていうのは、正直私も、一ファンとして思いましたけど。
僕は実はサッカーファンじゃないんです。大学時代アメリカンフットボール
です、ね、そう別のフットボールです、
ねはい、はい。で、アメリカンフットボールってのはそれこそ1センチでも1インチでもボールがその線を越えてなかったら、
うん、
ファーストダウン取れない、タッチダウンにならない。
もうメジャーで測りますからね、
はい。サッカーってものすごいアバウトですよね。
うんうん、
もう、なんかボールがそのフィールドから出てもですね、うんうん、こっからスローインしろって言っても、なんか3歩4歩これズルズルズルってズルしますよね。
日常3時ですね。
そうね、うん。で、当時は試合終了の笛が鳴ってもですね、
うん、
まだあと何分やったのか分かんないありましたよね、インジュリータイム、ロスタイムってやつもありますね、はい、最近なんか3分とか出すようになったけども、
はい、
あれいい加減でしたよね。
そうですね、
まあ、とにかくアバウトの連中がやることですからサッカーって全然好きなスポーツじゃないです。今でも好きじゃないですけども
そうです。
だから良かったんですね、あんまり、
あんまりそこまで思い入れがない、
はい、ですけど非常にこう冷静に見てる、うん、見ることができました、
うんうんうん。
まあ、そうやって考えるとサッカー界のこと何にも知らなかったもんですから、
うん、
まあ、全てが新鮮であったというのが、うんうん、と、うん、それから、まあ、世界のいろいろな国とか文化の縮図があるなと思いましたね、
うんうん。
やっぱアフリカ人はアフリカ人で、全くそのまま出てるな。
うん、
から、北ヨーロッパ、西ヨーロッパの人たちは、
うん、
こういう潔癖性があって、
うんうんうん、
まあ、ドイツのサッカーってそうだと思うんですよ、きっとね。
あ、なるほどね。
イングランドのサッカーもそうです。
はい、
うん。そうですね。それから、うん、まあ、中南米であるとか、まあ、イタリア、スペインのリーグのサッカーとは、やっぱり違うんでしょうね。
うん、違うですね。
僕はサッカーよくわかりませんけども、なんとなく見てても、うん、僕らのようにサッカー素人でも、まあ、ここ見せ出てるんだな、と思いましたね。
うん、なるほど、なるほど。まあ、でもその中で、共催という結果になったことについては。
そうなんですよ。ごめんなさい。話でそらしちゃいましたけども、
うん、
あれはやっぱり日本と韓国と同じようなそのなんていうんですかね、まあ顔を大事にする、顔を潰さない、まあ極めて儒教的な文化を背景に持った二つの国が当事者であったと。ただ言い出しっぺはどうもヨーロッパの連中らしいんですよね。言い出しっぺはヨーロッパの、特にヨーロッパの中でそのパワーがいろいろありましたね。ヨーロッパと、ごめんなさい、多分中南米ですね、アベランジェに対して反感を持った連中との、どちらかというと、その戦いが、日本と韓国に、両方についてしまって、で、これ収拾つかなくなって、それじゃあ、ということになったというのが、漏れ伝わるとこなんですが、
はい、
僕らが、まあ、裏の裏から聞いてた情報は、僕らは13対8で勝ってたんです。
圧勝じゃないですか。
はい。票は勝ってたと思います。
13対8。
はい、ただですね、
うん、
まだ3秒ぐらいはひっくり返ってもおかしくないなという人はいたことは言いました。
なるほど。
それで、
うんうん、
当時、向こうは70億円ぐらいの総予算で招致をやってまして、
うん、
半分ちょっとしか使ってなかったんですね。
うんうん、
でその残りでもってウルトラ C が出てきたら、うん、これはひっくり返る可能性はあるなとは思ってました。
はあ、はい、なるほど。
ですからそれは、
うん、
ひっくり返されると、まあ、負けます、
うんうん、
で負けるとですね、まあ、日本のあの時15だと思うんですけど15の地方、自治体ですね、
はい、
県であるとか、うん、から、市ですね、
はい、
の、まあ、市長さんだり、まあ、知事の首は飛ばないけど副知事ですね、
うん、
の首は飛びますね、負ければというのはあれ確か一つの自治体でもって2億5000万円相出しになりましたよね。で、 2億5000万でですね、その海のものか 山とか分かんないものをですね、うん、自治体が地方自治体が出すってことはちょっと考えられないことですよ、
うんうんうん、
ギャンブルですからね。
そうですね、
それをやりになったってことはですね、それだけの覚悟があると思うんです、
まあ責任問題になりますね、
はい、それが日本サッカー協会は当然それを受け入れたってことでしょう、その重みっていうのをよくお分かりになってたんじゃないでしょうかね。
なるほどね、はい、
それはまあ命を懸けてって言ったらちょっと大げさになるかもしれない、確かにまあ怖い目には遭いました、何回か怖い目に遭いましたけど、そうやって体張って1年半やってた僕らにしてみれば正直言って社楽性と思いました。
あ、
はい、だけどまあプロですからね。あの、最終的には、依頼人が、クライアントが受け目になることですから、
うん、
僕は自分のやることはやりましたし、自分が頼まれた3票は、1票はちょっと半々でしたけども、2票は確実に、あの、取ってた自信はありますし、
うん、
まず、あの、自分の仕事をやったと思いますし、その時いただいた報酬は、確実に正当化できる報酬だったと僕は思いますけどね。
なるほどね、はい、そうか。まあでも本当ね、13対8で本当は勝っていただあろう、
はい、
決戦投票やってれば、
はい、
いやー、熟した思いありますね。
それね、多分だから僕はあの時あのチューリッヒにいなくてよかったと思いますよ。
まあ、その時は日本にいらっしゃった、
僕らはもう要するに事前のその交渉人ですから、そこにいても別に取ったことないわけですから、だもし我々僕のチーム3人ぐらいがそこにいたら、
うん、
あれ確か3日間ぐらい前に言われたんでしょうね。で、いろいろ会議をされたと思うんですけども、もし僕らにちょっとでも何かものを言う、その、まあ、機会を与えられたらですね、いや、もうそれはもう絶対、投票に
持ち込みましょう。
持ち込みましょうと。勝てますよと。申し訳だと思うんですけど、ただ、僕らには何も責任ありませんからね。だから、それはやっぱりプロとして、会議やっちゃいけないことだと思います、ね。
まあ、そうですね。はい、まあ、そこで万が一ってこともね、当然あり得る
わけですから、はい。
なるほどね。そうか。でも、そうだったんだっていう部分ですね。
はい。はい、
ラジオ版、学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション。国際交渉人の諸星豊さんをお迎えしてのパート2をお送りしました。ぜひパート3もお楽しみに。また、番組のホームページ、www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。